それでは私から新型コロナウイルスワクチン接種について一般質問をいたします。昨年1月に国内で初めて感染が確認された新型コロナウイルスは今もなお変異をしながら感染拡大が続いております。北海道にも現在緊急事態宣言が発出されており、不要不急の外出や移動を控えるお願いなど、さまざまな感染防止対策が実施されている状況の中、全国の各自治体では、65歳以上の高齢者への新型コロナウイルスワクチン接種が始まり、羽幌町においても5月25日から接種が開始されております。また、国の方針で、7月末までに65歳以上の高齢者への接種完了のめどが立てば、12歳以上、64歳以下の人を対象とした一般接種では、政府の分科会を経て決定した接種順位の考え方を踏まえつつ、基礎疾患のない人の接種を同時並行で進めることなど、各自治体の裁量により柔軟な対応が認められました。このワクチン接種は、新型コロナウイルスへの感染防止や重症化のリスク回避のために必要不可欠なものであり、早期に希望者全員に接種することが、町民の安心安全と不安解消につながるものと考えます。一方で、ほとんどないと言われておりますが、副反応への懸念や、接種時期によって効果が出るまでに長い期間を要する場合もあることから、その間の感染防止対策も含め、よりきめ細やかな情報提供や、一層の感染防止啓発が必要であると考え、以下について質問します。1点目、医療従事者や消防職員等、先行接種者をはじめ、離島を含めた羽幌町内の新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況と、ワクチン供給見通しなどの状況はどのようになっているのか。2点目、対象年齢が拡大され、12歳以上からとなり、また自治体の裁量により、柔軟な接種も可能となったが、これからの接種順位及びスケジュールはどのようになっているのか。3点目、早期にワクチン接種を完了させるためには、同立羽幌病院や町内の医療機関との連携と協力が必要不可欠と考えるが、羽幌町はこれまでどのような連携を図ってきたのか。また、接種希望者全員にスピード感を持って取り組んでいくためには、今後どのように連携し、強化していくのか。4点目、ワクチン接種に従事する町職員、乳幼児や学生と接する機会の多い保育士や教職員、介護施設の職員や羽幌町の代表として、公的行事に出席する公人で、感染することによって、町の事業推進や通常業務に支障が出る可能性のあるものに対し、早期にワクチンを接種する必要があると考えるのはどうか。5点目、接種当日予約のキャンセルで余ったワクチンはどう処理するのか。6点目、ワクチンの副反応が心配されており、万が一副反応による健康被害が起きた場合には、国の予防接種後健康被害救済制度により救済を受けることができるが、羽幌町も独自の救済制度や支援等を考えるべきと思うがどうか。また、離島を含むワクチン接種時の副反応への対応はどのように取るのか。以上。
町長、駒井久彦君。
大阪議員のご質問にお答えいたします。1点目のワクチン接種の進捗状況およびワクチンの供給見通しについてでありますが、はじめにワクチン接種につきましては重症化リスクの大きさや医療提供体制の確保などを踏まえ、国から示されました接種順位に沿って実施しているところであります。進捗状況といたしましては、医療従事者などに対する接種として246名が2回接種を終えておりますほか、介護施設に入所している高齢者及び介護施設職員計373名が1回目の接種を完了しております。なお消防職員につきましては医療従事者等の対象範囲に含まれており、2回の接種を終了しております。65歳以上の一般高齢者を対象としたワクチン接種につきましては、市街地区では5月25日から接種を開始し、6月11日時点で申し込みのあった2214名のうち900名の方が1回目の接種を終えております。離島地区については国において小規模離島では高齢者以外の住民も同時期に接種することを認めておりますことから、12歳以上の島民を対象とした一斉接種を行うこととしており、八木尻地区については6月9日から11日までの3日間で申し込みのあった138名の方が1回目の接種を終了、手売地区については19日から一斉接種を開始する予定で進めているところであります。ワクチンの供給見通しにつきましては、5箱5655回分のワクチンが到着済みであり、今後も6月28日の週発送分で1箱、7月5日の週発送分で1箱が到着する予定で、7995回分のワクチンを確保しております。このほかさらに1箱要望しており、今後も接種予定に合わせ必要数を要望してまいりたいと考えております。2点目の接種順位およびスケジュールについてでありますが、先ほども申し上げましたとおり、国により接種順位の基本的な考え方が示されておりますことから、その基準を軸に順位を定めております。現在実施しております一般高齢者の接種状況を踏まえ、65歳以下の方への接種は7月中に開始できる見通しでありますことから、今月7日に接種券を発送し、現在接種の申し込みを受け付けているところであります。受付終了後は64歳から60歳の方及び基礎疾患を有している方から接種を開始し、その後順次対象年齢を引き下げていく計画としております。3点目の町内医療機関との連携協力についてでありますが、本町のワクチン接種は同立羽幌病院、加藤病院および同立手売り八木尻診療所の全面的な協力があり成り立っているものと考えております。これまでの 連携につきましては、先の特別委員会でも報告させていただいておりますが、市街地区においては都度打ち合わせ会議を行い、さらに具体的な案件については個別に協議を行っております。また接種計画作成や具体的な接種方法などについては医療関係の先生方から積極的にご提案をいただき、効率的かつ効果的な接種に努めておりますが、実際に接種を行う中で出た改善点や工夫すべき事項を検討しながら進めている状況であります。現時点においては医療機関との連携協力については十分になされているものと認識しておりますが、今後もスピード感はもちろん、間違い等が起きないように正確を期して取り組んでまいりたいと考えております。4点目の教職員等の早期のワクチン接種についてでありますが、現時点で職種によって早期にワクチン接種を行う考えはございませんが、職場の規模や職員数など接種のタイミングが重なることによって業務に影響が出ると思われる職場については接種日を分散させるなどの対応も検討しているところであります。幼稚園、小中高などについても担当課と協議してまいりますが、今後の接種状況等を勘案し対応してまいりたいと考えております。なお介護施設職員については1回目の答弁でお答えしておりますが、接種優先接種の対象としてすでに実施しております。5点目のキャンセルによって余ったワクチンの処理についてでありますが、一般高齢者の接種では接種当日にキャンセルとなったケースが一件あり、入院等により接種を早められないか事前に相談があった方などのリストを作成し対応しているところであります。基本的には当初危惧していたようなキャンセルが発生している状況ではないため、今後も同様の対応を考えております。また今月7日に発送いたしました64歳以下の方への案内では、当日キャンセルが出た場合の連絡の可否を確認し、急なキャンセルにも対応できるようにしております。いずれにいたしましても、貴重なワクチンが無駄にならないように細心の注意を払い進めてまいりたいと考えております。6点目の健康被害の救済制度についてでありますが、議員ご承知のとおり、このワクチン接種で健康被害が生じた場合、他の予防接種と同様、予防接種法に基づき国による救済が受けられますことから、本庁独自で支援などを行う考えはございません。また接種時の副反応への対応につきましては、特別委員会でもご報告いたしましたが、接種後は30分程度会場で様子を見る時間を設けておりますので、万が一の事態が発生した場合は会場内にいる医師等により処置が行われることになります。以上、大阪議員への答弁とさせていただきます。
ちょっと訂正あるんでちょっと聞いてください。訂正 や、ちょっとから手を挙げてもらえばいいですか。口示します。町長、小松崎君。
原稿の読み誤り、発言間違いがあったようでございますので、訂正させていただきます。ただいま、大阪議員の答弁の中で、64歳以下の接種は、7月中に開始できる見込みでありますことからと申し上げますところ、65歳以下と申し上げておりますので、議事録の訂正をよろしくお願い申し上げます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。8番、大阪照夫君。
それでは、今答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。まず1点目ですが、答弁書で町内、離島を含めてですね、接種の進捗状況、あるいはワクチンの供給状況については分かりました。それで羽幌町はですね、5月25日から接種を開始したわけですが、これまで問題なく順調に来ているようです。そこで先行接種で医療従事者や消防職員、それから両党のこれ消防団員、今、答弁書には入ってませんが、消防団員も羽幌町では、最も早い時期にですね、2回の接種が終えているように聞いております。それで、いつこれ終えたのか、それで、すべて200、この246名の医療従事者の枠なのか、教えていただきたいと思います。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、医療従事者の、ワクチン接種の部分なんですけれども、基本的に実施主体が北海道でありますので、ちょっと聞いている範囲でしか、お答えをできないんですけれども、ご了承いただきたいと思います。終了時期については、6月の上旬に、全部終了したというふうに伺っております。
8番、大阪照夫君。
で、6月上旬にすべて、この医療従事者の枠は終わっているということでございます。それでですね、この新型コロナウイルス、当初はですね、高齢者などが入院されている、あるいは入所されている病院や介護施設がね、大きな大規模クラスターっていいますか、もうこれが相次いで発生した経緯がございます。今もそういう状況になっているところもありますが、それを考えるとですね、先ほど町長の答弁にもありましたが、特労などの介護施設、これについては優先接種者として、認めていると。それで、2回まだ接種してない、1回しかしてないということの答弁なんですが、これなぜ2回を接種しなかったのか、そこをちょっとお聞きします。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。介護施設に入所している高齢者の方と、その介護施設の職員の方につきましては、5月25日の一般高齢者の接種に先立ちまして、5月11日から、スタートをしております。それで、現在ですね、これ1回目の接種が完了しておりますという表現になってございますけれども、2回目の接種もですね、当然進んでおりまして、ちょっと集計がまだできておりませんので、ですけれども、とりあえず、373名の入所している方と施設職員の方が、1回目を終了していると、これが全体の数字であります。でその中で2回目の接種が、確かもう3分の2ぐらいまで進んでいるかというふうに記憶しております。でありますので、早晩ですね、こちらの方々に関しての接種も2回目が終了するというふうに思っております。
8番、大阪照夫君。
はい、わかりました。それでですね、次にこのワクチンの接種、早いところではもう3月上旬からワクチン供給を受けてですね、接種を開始しています。 すでに65歳以上を2回で、まあ、終了した自治体もあると聞いております。まあ、今日の東信の新聞内容でございますが、幌延町も管内では一番早く、まあ、8月中に上旬お盆前にですね、まあ、接種完了するというような記載も載っておりました。そこで羽幌町の中でね、まあ、一番最初にワクチンが来たのはいつなのか、確か5箱5655回分のワクチンが来たことになってますが、この来た時期、合併ですね、それからこれ何分なのか、ちょっとそこを教えていただきます。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えいたします。一番最初に、羽幌町にワクチンが到着したのが4月の29日、でこれが、195倍あるで、この時の注射器ですねは5回接種できる分の注射針でありましたので、975回分が到着しております。その後、5月18日に1箱、6月1日に1箱、6月8日に2箱で、計現在5箱到着しております。でありますので、4月の29日に、これは国の方からですね、全市町村に1箱ずつ配るというような方針が示された部分の第一弾が4月29日に到着したというふうになってございます。
8番大阪照夫君。
ワクチン の、まあ、その早くという部分については4月、まあ、中ということで4月ですか、今来たってんですけど、まあ、それから逆算していくとですね、5月25日、約1ヶ月以上、まあ、接種にまでにかかっていると。で、私としてはもうちょっとね、まあ、事務を簡素化したり、なんかいろいろと工夫して、もうちょっと早くできたのかなというふうに私自身は感じてはいるんですが、その辺は担当としてどういうふうに捉えているか、お聞きしたいと思います。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。4月29日に到着した分につきましては、当初、まだ現在のようなワクチンの供給のめどが、国としてもあまり立っていないという状況でございましたので、この975回分を、同じ対象者に対して、2回分のワクチンですよとっていう、状況で、配分されたワクチンになってございます。で、その部分を、先ほど申し上げました高齢者施設に入所している、方プラスして介護施設職員に、接種を、優先して開始した部分にこのワクチン、まず最初に到着した4月29日に到着した分を、接種をで使用をしているという状況であります。その後、18日まで到着が、ワクチンの供給がなかった関係で、一般高齢者については4月25日からという状況になってございます。失礼しました。5月の25日からという状況になってございます。
8番大阪照夫君。
わかりました。それからちょっとこれ、まあ、答弁書の中にもあるんですが、まあ、私ちょっと疑問なのは両党の接種状況でです。まあ、八木市議が6月9日から3日間、それから手売りが、まあ、19日とから、まあ、2日間ということなんですが、この3日間とそれから2週間、約2週間遅れた経緯、八木市議が3日間かかって手売りが2日間で終わるというその理由というか、どういう内容なのか、簡略でいいんでちょっと教えていただきたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
お答えをいたします。まず実施方法ですけども、八木市議につきましては3日間の、で、午後から、を使いまして、午後じゃないな、3日間で、その大体人数を慣らして、 138名の1回目の接種を完了したと。で手売りにつきましては、土曜日のに、フェリーがついてからですね、最終のフェリーが出る直前までの時間を使って、2日間日程で、人数を、まあ、手売りの方が人数も多いですので、多いんですけども、そういうふうな接種計画で進めてございます。で、接種方法と日程的な部分の差異についてでございますけども、それにつきましては接種を行う先生の考え方に基づきまして、具体的な方法ですとか日程を作成をして、行っているという状況であります。
8番大阪照夫君。
で次にもう分かりましたので、ワクチンの管理についてちょっとお尋ねします。国内で新型コロナウイルスワクチンの種類、一応3種類程度今認可されているように聞いてます。で、羽幌町はこういうことはないと思うんですが、各地においてですね、ご接種や温度管理の不徹底、希釈の方法の間違いでね、破棄するという事態が本当にあちこちで起きております。羽幌町の今管理体制、どういうふうな管理体制をでやっているのか、それと引き続きですけど、そこも関連しますんで、どうしてもこうマイナス例えば70度ぐらいのものもありますし、保管管理で電源がまず一番大事になってくるなという部分も考えられますんで、その辺のバックアップ体制も含めてちょっと確認の意味で、お聞きします。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。現在のところ、管理体制につきましては、議員おっしゃる通り75度、マイナス75度の、冷凍庫で保管をしておりますし、ワクチンを無駄にしてとか廃棄というような、実績も現状でまではないという状況になっております。で、あと電源等の管理に関連につきましては、その冷凍庫が入る前にですね、電気会社の方に、電源を点検をしていただきまして、問題ないという状況で、まず到着前に準備を行っております。でプラスしまして、全く問題ないというお話だったんですけども、万が一を想定して、同じジャックからですね、別な部分の電源を取らないような体制を取っております。あとプラスいたしまして、同じ部屋にですね、発電機を常備をして対応しようというふうなことで、現在進めてございます。
8番大阪照夫君。
わかりました。ぜひ、ね、発揮するようなことを羽幌町はないように、進めていただきたいというふうに思います。それでは2点目の方に移りたいと思います。で、これは、ワクチンの接種順位になるのかなというふうに思いますが、国の労働省に実は確認をし、国の厚生労働省に、ね、確認したんですよね。でここで私の要旨の中でも述べてますが、今は接種順位については大きく、国の基本は基本としてあるんですけど、各自治体の体制が整えば、順位等を含めてね、お任せしているという部分の返答を、いただいたんですが、それで間違いないか、ちょっと確認をします。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。報道等でもですね、いろいろ飛び交ってございます。で、基本的に議員おっしゃる通りだと思います。で、国の大規模接種会場等でもですね、16歳以上の部分で接種を開始するというような報道もございますし、そのように国からも通知が来ているという状況であります。
8番大阪照夫君。
わかりました。それで次に65歳以上は今一般接種を行っています。でこれについて接種順位についてですけど、これも、先般のコロナ特別委員会においてですね、確か65歳以上、一般の高齢者の65歳以上は年齢の高い順からということで、全員議員も全員了解をしてですね、 確かその場で決まったように私は議事録を見るとそういうふうになっています。ところがですね、何人私の、何人か実は聞いた中で、苦情というか年齢がですね低い、相当低いのに先に接種しているという方がいるということを私の方に言いに来た方が何人か実はいます。で、私も実はまだまだ接種してません。69歳なんですけどまだ接種はしてません。それでその確かその時に年齢の高い順からっていうことで基礎疾患とか全く関係なくその順序よくやるということで了解も得て進めてきたはずなんですが、その際っていうかどうしてそういうようなことが起きるのか、普通通り年齢順に来ればねそんなに差はないと思うんですけど、そういうことで大したクレームをいただきまして私も大変困りました。で、その原因についてはどういうことから来るのかちょっと確認の意味も含めてですね、ちょっとお聞きしたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。当初、議員おっしゃる通りそのような計画で進めてございました。で、その後ですね、国の方、総理大臣の方から、高齢者の接種は7月末までに完了を目指すというような方針が示されておりまして、その後ですね、それについて、いろいろ、当然ですけども医療機関と、どのようなということで、打ち合わせをしたりですね、そのような状況で、検討をしておりました。で、実は当初、高齢者の接種が完了するのが8月の18日、数字上は8月の18日に接種完了する計画でありましたので、その分をどうやって、7月中で終わらせるように、人数を増やすとか枠を増やすとか、検討をした、わけでありますけれども、その中で、やはり1日の接種人数を多くしていかないと進まないだろうということで、その中で、年齢順にいきますとやっぱり最初年齢が高い方が、多いと、ほとんどということになりますとなかなか会場の移動ですとか進まないのではないかというような指摘がございまして、これはちょっと本当に当初の部分と比べて変化がありましたので大変申し訳ないんですけども、ちょっとそのような事情がございまして、年齢をある程度ですね、基本的に、年齢の高い方からというような基本は踏まえつつもある程度ばらかさせていただいたというような状況がございますのでご理解をいただければというふうに思います。
8番大阪照夫君。
ぜひですね、やはりそういう決まったことはきちっとね、やっぱり差異が起きるとやっぱりクレームの言いたい人はいるんですよ。ですからやっぱりそういうのがやはりきちっとね、年齢3歳も4歳も違う人がね、下の人が先にやるというのはありえない。今回の場合はね、事案ですので、そういうことのないように、ぜひ気をつけていただきたいと思います。次に先ほども長女の挨拶の中にもございました、これからの接種、7月中には開始できると、そして、最終的には、10月末をめどに、終われるんじゃないかというふうな、挨拶の中にありました。そういうことで、解釈でよろしいのか、確認をさせていただきます。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。そうですね、町長の、申し上げました通り、10月中でなんとか、終了できるという計画を現在、で、進めてございます。
8番大阪照夫君。
そういう10月末でやっぱりできるということで、これから啓発、啓蒙といいますね、各町民にですね、やはり分かりやすく、そこはチラシなりあるいはその啓蒙を使ってね、啓発するべきだと私は思います。やはりいつ私の番、いつ 自分の番が来るのかというふうな、初めてね、案内状が、案内、2回目の案内が来て、初めて、日にちとかは分かるわけで、最初はお知らせで、来るわけで、で、2回目で初めてね、何月何日に接種しますよっていうのが来るわけで、その辺も含めてね、全体像をやはり、流せるものであれば、何かの啓発媒体を使ってね、流すということも必要かなというふうに思いますので、ぜひその部分についても考えていただきたいと思います。答弁はいいです。それから次に移ります。今回の接種12歳以上になりました。で、普通であれば小学校6年生が12歳に当たります。そうなるとやはり学校あるいは父兄との連携が必要になってくるんじゃないかというふうに思います。その辺の体制、どのように進めようと考えているのか、それからね、この接種についてはやっぱり、年がね、生徒さん方、12歳とか13歳になると不安になると、親方も含めて不安になるという部分についての、解消方法というか、説明なり、どういうふうに理解を求めて、接種を進めていくのか、その具体的なものがあれば教えていただきたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。12歳以上の小学生、中学生、高校生も入るかと思いますけれども、それにつきましては、基本的に希望者がという接種の状況になりますので、例えばですけども、現状ではまず学校等を使っての接種はちょっとやっぱり難しいだろうとというところで、時間帯を例えば学校を、終了した後の時間帯に、当てるですとか、そのような検討を、現状は、町と、医療機関で、進めております。であと、その不安を解消する方法でありますけれども、当然でありますけれども、それぞれの接種券を配布した中にも、そういう部分は同封をしておりますけれども、ワクチンの接種、ワクチンの特性ですとか、そういう部分は同封してございますけれども、さらにですね、いろんな媒体を通じて、そのような啓発をしていきたいというふうに考えております。ただ、いずれにいたしましても、当然ですけども、強制できるものではございませんので、希望される、子どもと親御さんを対象に接種するという基本は変わらないので、その辺につきましては、その辺の基本を踏まえて、啓発をしていきたいというふうに思います。
8番、大阪太郎君。
その関連ですが、12歳、16歳以上はもう案内出してると思うんですけど、12歳、その間の12歳以上から15歳までの案内っていうのは、いつ頃出して、そういうのに進めていくのか、スケジュールが分かれば教えていただきたい。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。現状、ちょっと具体的な日程は決まっておりませんけれども、準備ができ次第、発送を行っていきたいというふうに思います。
8番、大阪太郎君。
次に例えば学生なんかね、羽幌町に住所を置いている方がいて、旅先で、いろいろと、学生ですから、勉強に励んでいるというふうに、でこの羽幌町に住所を置いたまま町外に出ている方、これらの方のに対しての、接種の、どういうふうにさせるのか、その部分について、当然考えていると思いますので、その縁について伺いたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。まず住所を羽幌町に置いて町外に出ている例えば学生ですとかそういう方たちにつきましては、住所違い接種という制度がございます。あと、羽幌の方に帰ってきてもらって打つとか、いろいろな方法は、ございまして、実際問題、相当数の問い合わせが、ございます。で、
まあ、その考え方ですけども、例えばその、いる先で重症者外接種の手続きを取って、そのいる場所で接種を打つ、あと、最近ここに来てですね、あの職域接種が、出てきましたので、結構な数、例えばですけども、あの大学に行っている、親御さんから連絡があったりですとかして、聞いた範囲によりますと、結構な範囲で、今日も新聞出てましたけども、大学で職域接種をやるので、そちらでというような、あの電話等でも情報提供がございます。でありますので、まあ、その方の希望に沿ってどちらでも対応ができるような、これは羽幌町がそういうふうにやっているということではなくて、制度的に重症地外接種もできるし、重症地での接種も当然基本でできるという状況になってございますので、その辺はそれぞれの方の状況に合わせて選んでいただけるという状況になってございます。
発言、大阪照夫君。
できるだけね、スムーズに学生、主に学生になると思うんですけど、スムーズに接種できるような、まあ、町のバックアップ体制を作っていただきたいというふうに思います。で、3点目に次に移りたいと思います。まあ、この都立病院等の、まあ、医療機関との協力でございますが、まあ、医師看護婦については、まあ、当初からいろんな形で、まあ、協議されているようでございます。そしてご協力をいただいているということでございます。で、現在医師看護師などを含めてね、何名体制で、まあ、例えば1回の1日の接種を行っているのか、ちょっとその辺の部分について、そしてあと1日で、ね、接種できる人員は今何名ぐらいで、何名ぐらいが、まあ、接種できる人員なのか教えていただけると。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。医師、看護師の、数につきましては、その日によって変動ございますけれども、まあ、同率病院だと大体、医師2名で看護師、2名、という状況が、一番多いのかなと。看護師3名の時もございますし、その時の状況で変わっております。加藤病院さんにつきましては、医師1名の看護師2名、その時、もうそれも3名の時もございます。そのような状況で進めてございます。で、現状は、1日の接種人数は、これ例えばですけども、今週の火曜日、水曜日は330名ずつ接種を実施しております。で、でその中で、先ほど申し上げましたけども、15日から2回目接種もの一方も、始まってございますので、一応、今後はですね、大体この300人ペースで、進むのかなというような、計画になってございます。
8番、大阪照夫君。
まあ、今聞くと1日330名程度、まあ、これをですね、週2回ペースで今やっております。私はまあ、私個人の考えなんですが、やはり接種を早く終わらせるためには、これを例えば週3回、まあ、1回増やして3回にするとか、そうするとですね、まあ、10月末で終わるものが9月で終わる、まあ、8月で終わる、そういうふうな、まあ、単純な計算ですけども、そういうふうになるんですけど、その週3回にはできないのか、でもできないとすれば、その理由について、まあ、何かあれば、伺いたいと思います。まあ、できれば週3回にして、私としては進めていって行けば、また本当に早く終わるんじゃないかというふうに思いますので、その辺も含めてよろしくお願いします。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。先ほど大阪議員のご質問で、ございました部分で、年齢の部分でっていう打ち合わせ等をしたときにもですね、で、まあ、7月末までにという状況が変わった段階で、協議したときもですね、やはり日程
を増やすのはちょっと難しいとっていう病院側からございまして、それであれば1日の接種人数を増やすという方向で、なんとか7月いっぱいで高齢者を終了させるという計画にシフトができたという状況でございます。で、当初からですね、この部分については、なんで火曜日水曜日の2日間しかやってないのかというところは、まあ、当初からですね、やはり火曜日水曜日しか同立病院さん、加藤病院さんがなかなかちょっと難しいという状況がございましたので、その中で最大限ですね、人数をまあできるように、あと、まあ、会場 の広さ等の問題もございますので、それらを勘案して現状 を行っているという状況でありますので、ご理解をいただければと思います。
8番は大阪太郎君。
医師の、ね、関係、看護師の関係もあると思います。まあ、これはそれ以上追及しません。時間的にちょっとないんで、まあ、広さとも含めてね、まあ、できる、私はできると思うんで、まあ、これは課題かなというふうに思います。まあ、これ北海道にも医師の、ドリツ病院の医師ですよね、この看護師の派遣についても北海道には確認はしてます。まあ、要するにできるという部分ですよね。これはあくまでも協議、羽幌町からの要請でありますけどね、これだけは言っておきます。それで次に4点目に入りたいと思います。まあ、これは大事な部分でございまして、まあ、多種多様 の、まあ、ワクチンをこれから接種しなきゃならない、町民も含めてね、一般町民も含めて、本当のいろんな業種、まあ、職業は接種をしなきゃならないと私は思ってます。で、まあ、この答弁書の中にはね、業種によって早期のワクチン接種は行う考えはございませんと、っていうことなんですが、まあ、その接種をできないという何か理由というか根拠があれば、まず教えていただきたいと思います。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。まあ、現状ではですね、結構やはり接種を希望する方は早く打ちたいというような、電話等での申し出が結構な数でございます。で、そのようなちょっと現場のですね、肌感覚で大変申し訳ないんですけども、なかなかそこに対して順位をつけて、優先順位をつけてっていくのはちょっと難しいのではないかというようなところでですね、現在は例えばここに町長の答弁にもありますけども、例えばいっぺんにその職場でいっぺんに例えば接種をすると、じゃ例えば次の日具合が悪くなってとか、そういうようなことを避けるために分散をさせて何とかできないかというようなところで現在は調整をさせていただいております。あと、これは漁師さんなんですけども、例えばエビの船が現実問題として火曜日水曜日は沖に出ていて丘にはいないというような状況もございますので、その方たちについては実は漁協を通じてエビの部会にちょっと意見を聞かせていただいて、でエビカゴ部会の方からですね、であればちょっと休みを取るなどして対応をしたいというような申し出をしていただきまして、そのような調整も進めております。でありますので、全部全く考えてないということではなくて、例えば本当に物理的にその日程ではいないとかっていうような入れないとかっていうところは一応ちょっと、まあ、先ほど大崎議員の質問で答えてるんですけども、接種日を増やすとかっていうこと対応が今現状では難しいものですから、そういう部分については個別にですね、ちょっと協議をさせていただいて対応しているという状況であります。
8番、大阪太郎君。
まあ、そこで国等がね、確認しています。これは業種含めてね、早期に接種すべきだとしてもいいよと、自治体がいいと言えば、それで、まあ、ここは大事なところなんですが、実はですね、まあ、質問用紙の中に実は入ってないんですが、まあ、感染すると まあ、大変な事態になる、まあ、予想される2つの業種が実はございます。まあ、1つは離島をつなぐフェリーです。これはね、まあ、歯舟臨海フェリーですけど、今季節的にも、まあ、その出入りが大変多い観光客、それから町内外からさまざまな業種の方々が今は両島に出入りをしております。でもその中でこの離島航路を運航するにあたりですね、大変まあ不特定多数の方と接触する機会が多いで、本当の密室状態の中で、まあ、船ですからね、まあ、先ほどエビの話も出ましたけど、非常に感染リスクが高い業種でございます。私はぜひここの部分は早期にね、まあ基礎疾患者60から64歳の基礎疾患が、まあ、早期の接種者ですから、その中に私はこの部分についてはこのフェリーについては入れてもいいというふうな考えでまずいます。でもう一つ、二つって言いましたね、二つ、もう一つ、沿岸バスの運転手、従業員です。これなぜかというと、まあ、皆さんもご存じのとおり、この沿岸バスの運転手なり、その会社から感染者が出てクラスターになった場合、これ大変な事態になります。羽幌町の公共交通機関はもちろんのことですね、もう定期バスも全く、ね、運行できなくなる。でこれがなぜ 大事かというと、この沿岸バスは留萌羽幌町だけでないんですよね。留萌新興局管内、北は豊臣から下ね、いや上から豊臣から下が益城まで多くの方々の輸送をしております。札幌行きの定期バスは、でこれは主にですね、今動いてるのは、まあある人に何人かに聞いたんだけど、やはりかかりつけの病院、自分のかかりつけの病院、あるいは専門の医療、それから高度医療、これを受けに行ってるんですよね。そういう方がたくさんいます。まあその方々の、まあ、足が奪われるという、まあ、足が奪われるという言葉はちょっと悪いんですけど、足が奪われるような形になるんで、ぜひですね、この、まあ、身体に危険が及ぼすような事態を避けていただきたい、避けるべきだと私は思います。ですから離島航路を担っている沿海フェリー、それから大きくね、大げさに言えば人の命を運んでいる、適正に運んでいる、行かなきゃならない、高度医療も受けなきゃならない、そういう方々を運んでいる、ね、バス会社の、このか、ここはぜひですね、早期接種者としてね、扱っていただきたい、ということは強く言います。それから、これはね、なぜかというと、代替が効かないんですよ、この2つは。全く代替が効きません。フェリーをね、誰が運転するかできないんですよ。それから沿岸バスのね、運転手ね、これをすぐね、誰かがやれたってできるわけないです。その代替の効かない部分でございますんで、ぜひこの業種、でここで業種はやらないとかってね、考えてませんとかって書いてますが、ぜひここはね、羽幌町として理解をしていただいて、やっていただきたいと思いますが、町長、どうですか。答弁願います。
町長、小林沙耶君。
はい、町長、答弁するというご希望でございますので、当然大阪議員が言っていることはごもっともでございますが、先ほど担当課長からも申し上げましたとおりですね、大変希望が多いという状況になっております。当初2月頃ですか、まあ、高齢者が先にやると言ったときにですね、ある老人の方から、老人クラブでは7割は副反応がおっかないから嫌だという声があったんですけども、現実的には、先ほど数字があったかと思いますけど、2000人ですか、超えるような希望があると というような状況と、それから今課長がありましたように、希望者が多いというような状況で、それぞれに不安を抱えている中ですね、仕事を持っている中で、やはり優先順位ということは非常に難しいことでございます。そんな中でですね、事務方もですね、苦労しながらですね、やってるわけです。ただ苦労というのは、その大変だという意味だけじゃなくてですね、この3週間後に2回目を打つという、このまあテクニックと言ったらいいのか、そのやりくりというのもまた難しい、普通のじゅんぐりということとまたちょっと違った あれがありまして、1回打つと必ず3週間後に来なさいよと、打ちますよというような格好も取らなきゃならないと言ったこともですね、事務手続きの中では、まあ、煩雑という方はこういう時に大変適当ではないかもしれませんけども、手数としてはかかるというようなことも踏まえておりまして、大変重要なことであるというふうには認識しておりますので、よくよくですね、担当課と協議の中でどういうふうにできるか相談してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
残り5分です。8番、大阪照夫君。
いや、ここ町長で、ここは大事なことなんです。これね、2つの業種はね、やはり命がかかってるって言っても過言ではないんですよ、ね、商売でやってるわけじゃないんですよ。人の命を輸送してるんですよ、実言うと。そういう認識じゃないですか。例えば業種で、例えばエビさん、エビ漁船には申し訳ないけど、それで、ね、例えば身体、ね、命に関わることを、例えば今僕は言ってるんですよ、私は。それや足がないといけない、それから島から来れないとかだったときに、したら病状悪化してね、何かあったときに、町は責任取れるんですか。僕はね、それはね、絶対この2つだけは やるべきだと思います。それここでね、やはり町長、トップですから、羽幌町の。町民これで納得しますよ、誰もが。いや、そうだね、やっぱりねって。で、病気持ってる人はね、不安を抱えてるわけですよ。いや、フェリー止まったらどうする、あるいはね、ここでクラスター発生したらどうする、バスでね、したら行けなくなるねって。そういうことをね、やはり町長としてね、トップとして考えるべきですよ。決断するべきじゃないですか。その相談するとか協議するとかじゃなくて、私はそう思いますが、町長どうですか。もう一回聞きますよ。そこだけ大事なことですから。
町長、小林久彦君。
もう一回ということでございますので、答弁させていただきますが、私はやらないと言ってるわけではございませんので、ご理解をいただきたいというふうに申し上げております。先日もですね、両方の会社の社長さんが来られて、運輸局からの、指導といいますか、そういうお願いをしなさいということでも来られてきまして、そういう要望書も受け取っておりまして、そういった中でも協議をするようにというふうに申しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
8番、大阪照夫君。
時間がないんで、本当に心の部分だけはね、ぜひ優先というわけで、ね、早期接種にね、ぜひ任意業種、これは早くやってくださいよ。お願いしますよ。本当にですよ。で、時間がないんで、これからね、まだまだこのウイルス変異をしてですね、いろんな形で波が来ると思います。だからその都度、町はですね、国等の指針、方針に基づいて動くんですけど、やはり町独自で動ける部分もたくさんあると思うんですよね。これはやっぱりきちっと連携して、羽幌町はもう、例えば議会とも連携して、ね、やりながら、しっかりとしたコロナの、ね、対策を打ってね、手を打ってやっていただけというふうにお願いをして、私、時間ないんで終わります。はい。